民党の裏金疑惑、企業との癒着こそ最大の問題。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
まあ今世間は裏金疑惑で賑わってますな。
そうですね、
ね、もうずっとやってますね、はい、ニュースね、自民党の裏金、パーティー券の、
はい、
なんか更迭するとか辞任するだとか、なんかいろんなこと言われてますけど、今日は12月11日月曜日の朝9時頃ですけれども、
はい、
もうこれ連日ね、もうネットでもテレビでもずっとやってますよね。どうですかこの問題見てて。
いや、なんかそんなにこう、うん、大きなお金が裏でなんかやっぱ動いてるんやなっていうのがやっぱありますね、
うんうんうん、これね、何が問題かってみんなね、いまいちちょっと分かってないかもしれませんけど、うん、
はい、
今回だから岸田さん、もう松野さんとかすぐ更迭辞めさせるとかね、
はい、
で今やったら安倍五人衆っていうのがいてね、
はい、
これ松野さん、萩生田さん、西村さん、高木さん、世耕さんという5人が、
うんうん、
まあ、自民党内の最大派閥である安倍派の、うん、集団指導体制の5人衆っていうのが、
はい、
まあ、いたんですけど、この5人みんなすごいいい役職ついてて、官房長官、政調会長、経産大臣、国対委員長、参院幹事長って言ってね、
うん、
すごい重要な役職についてたんですけど、うん、これ全員更迭すると、
うん、すごい大きなことですよね。
すごいことなんですよね。で、うん、これなんでここまでね、そのまあ自民党というか岸田さんというかがね、
はい、
そのもう一瞬で首にするというようになってるかっていうと、うん、これはね、逮捕があり得るんですよ。
逮捕
捕まっちゃうっていうね、
は
あ
は
あ、今これ特捜部っていうのがね、
はい、
動いてて、ほぼもう逮捕確実やろうと言われてるんですよ今回。それから逮捕される人間を、
はい、
大臣やとか官房長官に置いてたら、うん、ちょっとこれはまずいなってなるじゃないですか。で、なんで逮捕されるかなんですけどね、
うん、
これはパーティーっていうのをやって、
はい、
まあ要するに政治家さん、あるいは政治団体である派閥、
うん
うん、これが、まあパーティーやって、
はい、
券は2万円で売るわけですよ、
はい、
でところがパーティーって2万円しないじゃないですか、
うんうん、
その実際の実費は。岸田さんなんてもう利益率9割とか言ってますからね。
すごい。
そうそう、2万円払ったら、その、飲食費2千円ぐらいで、
はい。
あと1万8千円は全部岸田さんの派閥に入ると。うんうん、
自分の活動資金。
うん、そうそう、入るということに、まあ、なってるんですよ。まあ、言ってみたら、結婚式でも3万円包んでも、
はい。
3万円かからないじゃないですか、結婚式。
ああ、まあ、ね、お祝い分入ってますからね。
半返し言うて、半分返ってまだ、新郎新婦にお金残るぐらいじゃないですか。
はいはい。
だからまあ利益率ってそんなもんない、うんうん、結婚式ぐらいに思ったりですよね、うんうん。で、まあ儲かるのって、半返しもしいひんですからね、うん。パーティーの場合は。で、それがあった時に、20万円以下やったら、
うん、
僕がね、
はい、
そのパーティー券を20万円以下しか買ってなかったとしたら、うん、僕も、派閥も、かかんでいいんですよ、
は
い。
あ、それちょっと見ました。
ね。で、僕も10万円やったら、派閥なんとか、なんとか派閥さんのパーティーに10万円払いましたって、かかんでいいんですよ。
うん。
だからこれ、もうだから裏金っちゅうかなんちゅうか、
うん、
裏金製造システムなんですよ。
うん。
10万、20万円以下やったらかかんでいいから。
なるほど。
せやけど、いやでも20万円超えちゃったらちょっと一応買いとかんとまずいんじゃない、うん、っていうことで、
うん、
20万円超えたらかかんなあかん。
はい。
っていう法律があるんですよ。
うんうん、
ところが20万円超えてるのに書いてないっていうのが結構あったと、う
ん、それなんで書かないんですか。
それはね、なんでかって言ったらね、例えば派閥 A っていうのがあってね、
はい、
そこに議員さんが 4,5 人言ったとしましょうよ。まあ 4,5 人というか、まあ、でその 4,5 人にある会社が、
うん、
その派閥 A のパーティー券の、
うん、
をそれぞれ 4,5 人おってね、
うん、
10万円ずつ買ったとしましょう。50人、
はいはい、
50万円。そしたら議員からしたら、
うん、
あ、僕10万円しか売ってないからかかんなくていいやってなるわけですよ。
ああ、はいはい、なるほど。
ところが
個人で考えた
ら、会社からしたら、いやだから派閥 A のチケット、まあ5人からまあ50万買ったから買いとこかー言って、
うん、
書くわけですよ、
うん、
50万って、
うんうんうん、
で派閥の方は何も書かないんですよ、
うん、
議員は誰からどの企業からお金もらったかとか言わないから。
ああ、
だから派閥の方もあんまり分かってないんですよ。
ああ、なるほど。だからそこがちゃんとこう意思疎通というか、
そうそうそうそうそうそう、
連携ができてなかったっていうこと。
まあ適当だったんですよ。要は適当で払った方は払ったって書いてるのに、もらった方はもらったって書いてなかったんですよ。
ああ、それで、あ、おかしいぞってなってるってこと
です
ね。
で、そんなものはだから、払ったって書いてる書類が残ってるから、
はい。
そら、特捜部が入ったらね、
ああ。
お前これ払ったって書いてあるけど、お前これもらったって書いてへんやんけ、お前。っていうことを調べたら、何千万円もわんさかわんさかとこう、出てきました
ね。そういうことだったんですね。
そういうことなんですよ。だからね、これ、あの、法的には、うん、書きゃよかっただけなんですよ。
そうですよね。
で、あと、それから、その、例えば僕、ノルマがね、100枚売らなあかんと。
ああ。
200枚売らなあかん。はいはい、そしたら僕、すごい頑張ってね、派閥のために100枚売りました。で、100枚どころか150枚売りました。
うん、
150枚売りましたって派閥言ったら、おう、お前よう頑張って、50万いい分お前にやるわ、言って。
ほう。
50枚の2、100万円僕がもらえるんですよ。
お立ちんってことですか？
お立ちんもらえるんです。
ええー。
それも書いてなかったんですよ。
それは、ちょっとダメやなって思う、うん。
だから、派閥は150万もらったっていう記録と、それから、藤井に50万払ったって記録書かなあかんし、僕も、派閥に50万もらったって書かなあかんわけですよ。
うん、うん。
ところがこれ書いてなかったりしてたんですよ。
うん。
で、裏金なんで、これ書かなあかんやないか、お前
と。ほんまなんか、単純にそこの問題です、ね。
そうそうそう。だからこれね、法的には書いてないっていうことで、これいっぱいいろんな人が捕まると。いう。でも、こんなん言っときますけども、自民党半世紀以上ずーっとやってたってことですよ、これ。
今、たまたま出ただけで。
今、たまたま見つかってるだけで、別に、菅内閣であろうが、安倍内閣であろうが、小渕内閣であろうが、麻生内閣だろうが、その時に特捜が動いてたら、絶対逮捕者出てた話。まあまあ、これ法律ができたんで、その法律できた以降なので、その以前はまたちょっとまた別ですけど、要は、ルールからずれてますよっていうことで捕まってるってことなんですが、だから一般的に巷で言われてるのは、こいつらよかっただけやんか。
うんうん。
何が悪いのこれ。っていう話でもあるんですよ。
あ
ー。やねんけど僕はね、今日はね、そこは不問に付します。どうでもいい、それは。各家間じゃない。こんな仕組みがあること自体が、日本の政治を腐らせてるんやと。お前らそれで企業と癒着しとるやないか、自民党。それで日本の政治歪めとるやないか。っていう話よ。
はい。よろしくお願いします。聞けば政治腐敗の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるん
だ。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは自民党の裏金疑惑、企業との癒着こそ最大の問題。
僕ね、内閣官房参与に、まあ、なったじゃないですか、
はい、
あれで安倍内閣でいろいろと仕事してて、
うん、
ずっと不思議やったことがあるんですよ。
何ですか？
なんで政府っていうか自民党っていうかはね、
はい、
なんか特定の企業を優遇したりね、
うん、
大企業の言うことばっかり聞いて中小企業を無視してね、
うん、
大企業が喜ぶような、まあ、規制改革とか、大企業が喜ぶような法人税の 減免措置だとかね。
はい。
なんかこう、大企業が得するようになってるわけですよ。
うん、うん。
なんやったらあれですよ、消費税の増税だって大企業の要請だからね。
ああ。
でもなんでこんな大企業のこと好きなんやろうと。
うん。
で、僕はね、ちょっと愚かにも素朴にね、なんかこの人らほんとちょっと、ちゃんと物事分かってなくてね、単に愚かでね、なんか大企業を優遇したら日本成長するっていうアホなこと思ってんのかなと。なんちゅうアホなんやと。いやこんなもん、だから中小企業ちゃんと立派に育てへんかったら成長できへんやないかと。国民を大事にしろ、その大企業行くなんておかしいっていうこと。政策論で僕はずっと言ってたんですけど、
はい、
全く刺さらないんですよ。国民のためにとか、中小企業のためにっていうのも死にまへんなーって、もう恋人鼻くそほじてみたいな感じでね。全然聞かないんですよ、みんな。
はい。
ところが大企業やったら、あ、これからやっぱり成長には大企業の力が必要だからな、ってなっとるわけですよ。何やこれはと。で、それが、いわゆる新自由主義って言われたりね。で、グローバリズムを進めたりとかして、気色悪いなーと僕はずっと思ってたんですけど、なんでそんなことなってるかって言ったら、この裏金システムがあるからなんですよ。今回ね、それをね、改めてよくわかりましたね。
うん、
今回ね、この問題、裏金問題、最初僕ね、
はい、
変えたらだけなんか大した問題ちゃうやんけ、とかって思ってたんですけど、
うん、
よー考えたら、あ、これがあるから自民党の議員というか、まあ野党もそうかもしれませんけど、
はい、
日本の政治家っていうのは、企業の言うことを聞いて、日本の政治が歪められて、日本が、凋落していく根本的な腐敗の原因になってるんやなと、うん、いうことが見えたんです。これね、なんでそう思ったかっていうとね、
はい、
この間ね、あの正義の味方でね、
うん、
あの自由民主党の元議員の金子さんって綺麗な女性いるじゃないですか。
あ、はい、
ね、あの彼女今よくテレビたりとか出てたりして、宮崎さんの旦那で宮崎さん、うん、まあいろいろ週刊誌乗ってはった人ですけど、夫婦で議員やってはったっていう人ね。はい、で、まあ、彼女が解説してたんですけどね。まあ、これがね、一番わかりやすかったんで紹介をしますけども。まあ、彼女はだから、新人議員として入るわけですよ。で、新人議員として入ってね、最初地方議員やってて、新人議員として国会議員になるわけですよ。で、さあ、これから頑張って日本の国家のために働こうと思って、まあ、永田町っていうか東京に来るわけですけれども。で、まあ、派閥に入る、某派閥に入るわけですよ。で、派閥に入ったら、パーティーっていうのがあって、派閥の資金のためにね、うん、資金集めて、パーティーっていうのがあって、そのパーティー券のノルマを課せられると。で、彼女曰くですよ、このノルマを果たすためにめちゃくちゃ時間使うんですって。
はぁ、あ、まあ、ね、それぞれやっぱり、渡していかないといけませんからね。
これね、地方議員でやった頃にはそんな仕事なかったのに、東京来たらそればっかりで、うん、
はい。
で、ずっと次から次へとパーティーがあるから、
は
ぁ、あ。なんかもう、ずーっとパーケンのこと考えなあかんと。
永遠と。
でも考えてみてください。それね、ずーっと頼んでたらね、めっちゃ負債抱えるじゃないですか、気持ち的に。
うん、うん。
いや、なんか悪いことしたわ
ー。はい。
引け目があるじゃないですか。
うん、うん。
じゃあその人に、いや、ところで、先生、これはなんとかならんのですかね。あれ、ほんと日本の国家のために良くないんですよね。とかで一応、うん、日本の国家のためとか言いながら。
ぼそっとね。
うん、そう、自分のことを言うわけですよ。
はい、
あ、それは本当大変問題ですねってなるじゃないですか。
自分の企業の利益のために。
あ、それはそう、それはぜひそれやりましょう、みたいな。うん、いうふうに動機づけられるわけですよ。
うん、
ほいで、もしですよ。
はい。
それ失敗したら、いや、あれ先生どうなって、いや、どうたのこと、そうか。先生またパーティーが、いや、うちもね、なかなか財布事情が厳しいんでね。
はいはい。
ちょっと買えないんだよな、とかって言われたら、うん、そうですか、なるじゃないですか。ところが、まあ、あれどうなったのかねって言った時に、あ、これこれこうやって、おー、そうですか、先生、それは日本の国のためにいいことなさいましたな。
うん。
ところで先生、また来月あのパーティーあるんじゃないですか、また買わせていただきますよ。
もうそういう絵が、もう浮かびますね。
わかるでしょ？
わかります。
それにほとんどの時間が使われると、国会議員は。
うん、それちょっとずれてますよね。
特に若手議員は。
うん、
で、それで、ベテラン議員になると、
はい、
これが、もう、それがもう、鉄壁のネットワークを作っとるわけだ。
うん、うん。
で、あ、また例のやつ、うん、わかっとるわかっとる。そうなるのはなんでかって言ったら、パー券は20万円以下かかんでいいから、
はい。はい、
癒着してるのがバレなくなってるわけですよ。
もう完全に癒着の温床ですよね。
そうそうそう。だから、癒着するのは当たり前になってるわけですよ。
ほ
いで、お金もらうのも当たり前になってるし、お金払うのも当たり前やし、
はい、
もうズルズルなわけですよ。
ね。
僕はね、 いや、ちょっとね、もういろんな人からアホちゃうかって言われましたけど、本当に僕はね、そういうことをね、
うん、
イメージできてなかったですね。ただ単にこの人ら頭おかしいんちゃうかと思って。大企業を優遇したって日本の政治をならんやないかと。
うん、
石どもの言うこと聞いて、まあ、日本の医療を歪んどるやないか、お前と。正義感がないんかと思ってたんですけど、まあ、正義感もないんでしょうけど、だから僕はね、もう先々先週ぐらいテレビで見ましたけどね、全部書け一円でもかけとにかく銀行振り込みやもん、全部。現金でやるからこうなんね
ん。うんうん。
それはちゃんとお金の流れをクリアにして、で、当然日本の政治をやる上では、厚労行政やる上では、医者の皆様の意見をちゃんと聞かなあかんし。
はい。
で、産業の行政やるときには、それぞれの業界の事情も聞かなあかんから、それは公明正大に政治家と、一般の、その各企業、各医師の皆さんが、情報交換をしたらいいんですよ。
うん。
公明正大に。
はい。
お金はお金。情報は情報。それで何がダメなんだ？そんなもの別にお金渡さへんかったら情報渡せないのか。なわけないだろ。口ついとるやないか。100円入れんでも口動くやろ。喉ぐらい鳴らせれるやろ。そんなもの。
貯金箱でありますよね。
貯金箱ちゃうやないか。お金だけで動いとんちゃうねん、こっちは。そんなことするから日本の政治腐っとんねん。ということでね、
はい、
ちょっと怒ってみましたけど。ということでね、
はい、
普段怒らない人もすごい怒るんですよ、こういう話は。
うん。それ
でね、こんだけ有名やのにほとんど政治に怒ったことないおっさんどもがいるんですよ。
ほう、誰や？
そいつがね、ええ加減にせよって怒ったっていう事件があったんでね、
はい、
それはちょっと今日紹介したいと思います。はい、こんなおっさんでもね、湾岸戦争パパブッシュがやった時にね、ブチ切れて出した曲があるんですよ。ザ・ローリングストーンズで。ハイワイヤ
ー。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや？ソーシャルディスタンスみたいなもんか？
むしろその逆。エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ザ・ローリングストーンズでハイワイヤーお届けしました。
うん、これね、1991年のリリースでね、これね、ちょうどね、湾岸戦争の時にストーンズが、うん、まあ、出したシングルなんですよ。
はい。
で、ストーンズのくせに全然売れなかったんですよ。日本でもね、これ知ってる人少ないんですよ。
うん、
これなんで売れなかったかっていうと、大統領批判してるからだって言われてます。これね、当時湾岸戦争っていうのがあってね、
はい、
ブッシュのお父さんがいてね、
はい、
まあちょっと政治のこと言うとややこしいけど、ネオコンっていう人らなんですよ。で、ネオコンっていうね、ネオコンサバティブって言ってね、で、グローバリズムが好きでね、保守なんだけどね、アメリカが世界で一番立派な国で、アメリカの思想を世界中に広めてやろうみたいな、なんか思想にこうやられとるヒトラーなんですけど、その政治にもう20世紀後半と21世紀前半はアメリカ支配されて、世界はそれでもうものすごい歴史が歪んでいくことになるんですけど、まあ、その象徴が湾岸戦争。
うんうん、
だったわけですよ。で、グローバリズムを進めていって。で、それに対して、これミック・ジャガー、キース・リチャードがちょっとブチ切れだと。で、ストーンズはもうマジで政治色のない人らですからね。今日もドラッグが決まってるぜみたいなね。
もう。ロックな。
ロックな。もう一日飲んだくれだぜみたいな。もうずっとそんなこと言うてるんですけど、
は
い、もうちょっとな、そんなおっさんでも腹立ったんでしょうね。このブッシュが。さすがに。だからね、俺たちは、ミサイルや戦車売るのを見たぜと。あんなのただのビジネスじゃねえかと。あいつらにはプライドもねえし、誰のブーツでも舐めるような奴らだぜ。もう貪欲で病気みたいなもんだぜ。
うん、
でこう、 物資のことを言うてるわけですよ。で、俺たちは綱渡りをしてると。で、変な戦争とか追っ始めてね、はい、アメリカ自体がおかしなるやないか、お前、と。いうことで切れてるということでね、うん、やっぱりね、政治というのはね、やっぱり民主主義ですから、政治家の皆さんには我々の代弁をしてもらわなあかんわけで、我々のために働いてもらわなあかんのに、その権力を使って私利私欲にこう突っ走ると、自己満に突っ走るっていうのはね、そんなことがあったら僕らね、切れなあかんのですよ。うん、だからミクジャガーさんさえ切れちゃったんだから、この際ね、国民の皆さん、ぶち切れましょう。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
それでは編集長、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この内容は12月11日の午前中に収録をしております。
はい。ね、また今日もなんかどんなことが、どんな捜査がね、進むかよくわからない状況でありますから、
はい、
まあことの推移をね、これが見守っていきたいと思いますけども、まあ今回の問題、法律違反だから問題だって言われてるけど、その本質は、企業との癒着が問題だと。うん、で、30万も40万も100万も持てんのに、書かへんかったら、うん、企業の癒着がさらに進むから、ちゃんと書きなさいっていうことですけども、うん、なんで書かしてるかっていうと、癒着があまり進まないようにするためです。
うん、どこと取引してるかが明確になるように。
ちゃんとこう、見えてたら、
うん、
取引がちゃんとね、おっしゃるように見えてたら、あ、まあ、お金上げにくいから癒着がちょっと抑止できるわけですよ。
確かに。ちょっと A 社と取引多いんちゃうかみたいなね。
そうそうそうそう。だから書かしてるわけですけど、いや、はい、それ以前に今日の問題は、全部書かせろと。
うん、
その、20万円以下を100回分けてやったら、それはもう2億とかになるわけだから、もう2000万とか、そんだけになっていく。
そうです。1回のお金でね。
うん、そうそうそう。
まあ、ただ変な話、毎日
やっとったら、ね。そうそう、やっとったらってことになるわけじゃないですか。
うん
だから、今のシステムは実は癒着を生むシステムになってて、
はい、
で、なんでそのシステムが作られてるかって言ったら政治家が作ったからで、
うん、
政治家はなんでそんなシステムにしたかって言ったら裏金を欲しいからですよ。
うん、バレたくないから。
そうそう、だから癒着を温存させるためにこういう仕組みになってるんだから、今回の件で一番我々議論すべきは、このシステム自体が問題なんだと。その、癒着を生む、裏金を生むことを意図して作られたものなんだから、もう全額書きゃいいと。いうふうに我々この議論の矛先を持っていかないといけないわけで、
うん、
ただ単にみんなで書きましょうっていうことでこの話を終わらせたらあかんってことなんですよ。
うんうん、
でね、まあ、やっぱり企業とね、その政治家の癒着っていうのはどこまで経っても、まあ、終わらないのかもしれないけれども、それと戦い続ける、姿勢が必要なわけですよ。で、このままのね、裏金創生システムがね、温存されてる限り、戦ってることならないので、
うん、
これね、もう、基本全額書くようにすればいい。それだけです。う
ん、変えていかないといけませんね。
うん、本当それだけなんですよね。で、なんでそんなことになったかっていうとね、結局その、政治家にも、それから、企業の側にも、なんか倫理観、モラルっていうのがなくなっててね、
うん、
ある種のなんかこう、誠実さとか、経験さとか、まあ別に、聖人君子みたいなね、マザーテレサみたいな人間になれっちゅうわけじゃないけれども、ちょっとまあそういう気持ちがないとダメなわけですよ。だからいわばこれはね、日本の政治において宗教というよりもね、宗教性がね、完全蒸発してしまったことの一つの帰結とも、まあ言えるわけで。まあ今回ね、今週15日、12月15日に発売する表現者クライテリオンの最新号ではまさにこの問題を、取り扱って、
はい
今回のね特集のタイトルはね政治と宗教を問う 神道仏教から財務心理業までということでね、うん、
はい、
結局こういう腐敗問題の根底にあるのはそういう宗教と政治の関係が歪んでしまったからじゃないかっていうのをね、これ論じてますんで、これぜひまたご覧いただきたいなと思います。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。